こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。 YouTube で礼拝会ご視聴の皆様、感謝いたします。イエス様が共にいてくださることを本当に感謝します。恵みと祝福を受け取っていきましょう。こんばんは。創世記の11章1節から9節をお読みしたいと思います。創世記11章1節から9節。ご一緒に読んでいきましょう。どんな訳でも構いません。はい。さて、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。その頃、人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに礫製を用いた。そのうちに彼らは言うようになった。さあ、我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を挙げよう。我々が全地に散らされるといけないから。その時、主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ、降りて行って、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから。すなわち、主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。アーメン。こんばんは。アニケン先生にお祈りをしていただきます。よろしくお願いします。アーメン。 今日読んだ箇所はやっぱりこう神様を信じようとしない人はこんなことないだろうっていう箇所ですよね。でも人間は言葉を語りますけれども、今世界にたくさんの言語があって、まあ5000何百言語とか、中には7000という人もいますけれども、方言なんかも含まれていて、でも方言でも独自の言語として見なされるものがあります。例えば琉球語っていうのはね、聞いたことあります？うち沖縄言葉全然わかんないですよねで昨日はスコットランドのアクセントで英語を話す人のちょっとこう動画で見たんですけど、わからないですね。英語のはずなんですけど、まあわからない、全然わかんないわけではないですけど、わからない。でそういうふうに世界には何千もの言語がありますけれども、聖書はこの時に言語が分かれたと言っています。私たちは文句なしに自分のそのいろんな疑問もこうあえて無視して信じようとしなくていいです。聖書は必ず正しいので。ただ言語っていうことをこう見ていくと、言語は大体いくつかのつながりがあるんですよね。インドヨーロッパ言語っていうのがあって、ヨーロッパからインドにかけて言語はつながっていると言われます。スラブ系言語もあります。そんな中で日本語ってのは結構独特らしいんですけれども、そのいろんな言語の元をたどっていくと、まあもしかしたらヘブライ語にたどり着くのかもしれないんです。いずれにしても今の世界はもう特に報道機関を通して、地球の年齢は45億年とか42億年とか、それが正しいことだとみんな思い込まされてるんですよ。でもある科学者が言っています。皆さんスーパーノバって聞いたことあります？スーパーノバってのは超新星っていう意味で、新しい星が生まれる。それを新しい星のことを、星っても天体ですよ、大きい。でそれをスーパーノバって呼ばれてるんですね。でスーパーノバはだいたい25年の周期で一つ生まれるそうです。そこまではまあいいでしょう。25年に一つのスーパーノバが、スーパーノバってのは太陽みたいに大きいやつですよ、大きいやつですよって僕みたいなこと言ってますけど、太陽こんなちっちゃいんですけど、でもとにかく膨大な天体が25年に一度生まれるとしたら、250年で10個あるわけです。2500年で100個あるわけです。45億年になったらどれだけできてるのって話です。でも驚くことに、今は宇宙にはだいたいこれくらいの数の天体があるって数が出てるんですよね。でそういうふうに考えると、地球の年齢はそんなに古くないということが実は科学的にも言えます。でもう一つの指針があります。砂漠です。神様が天地を作られた時に全てが良かったと言っています。しかし人間の罪によって洪水が起こり、洪水の後神様全てを新しくなさいました。陸地が分かれて今のような大陸の形ができるようになった。そしてその中には山もあれば谷もある。そんな中で砂漠ができていく。気候の変動、人が住まないので砂漠ができていく。で砂漠の年齢を調べていくと、一番古い砂漠がサハラ砂漠だそうです。サハラ砂漠の年齢が約4000年とされています。約4000。 今から約4000年前何が起こったでしょう。聖書の年代からすると4500年前に洪水が起こっているんです。私たちは闇雲に聖書を信じるのではなく、神様が語られた言葉だから聖書は正しいと信じることが私たちの祝福であり、実は真理の始まりです。さて、洪水の後人々が増え始めました。また増え始めました。みんな一つの言葉を話していました。増え始めた時に人々、神様の恵みによって命を救われたノアとその家族、ノアとその息子たちから生まれて増え広がっていった人々は移動したのです。船はアララテ山、今のアルメニアの近く、トルコとアルメニアの国境地帯に船はとどまり、その辺りから人は増え広がったんでしょうけれども、アララテ山は何千メートルの山ですから、5000何百メートルの山、6000メートル近いですね。でその高地から平地に移っていったことをここで知ることができます。シヌアルの地というのは今のイラクのあたりだそうです。つまりバビロンと呼ばれるところです。そこに平地を見つけて定住した。平地には石があんまりないんですね。山ですと石がたくさんある、石を家の材料に使っていたところがないので、人間はレンガを作った。すごい能力ですよね。誰が考えたのか。藁やいろんなものとレンガに適した粘土とを混ぜて太陽で乾燥させると、それは石のようになる。そして崩れない。粘土だけを固めたら崩れちゃうんですね、乾いたら。でもいろんなものを混ぜると崩れないということが分かった。そして粘土の代わりに歴性を持ち、歴性って皆さん知ってます？歴性、これアスファルトのことだそうです。アスファルトにはいろんな種類があるんですって。歴性にはいろんな種類があるみたいで、そういう粘土の代わりにアスファルトを用いたとここで書かれています。そのうちに彼らは言うようになる。神様が私たち人間を作ってくださったので、人間にはすぐには出てこないたくさんの能力があります。子供が、赤ちゃんが生まれ子供となっていくとき、だんだんとその赤ちゃんが持っている能力がはっきりしていきますけれども、私たちはそれを成長と呼びます。人類も成長してきました。そして人類には神様が与えてくださったまだまだ発掘し尽くされていない能力や可能性があるので、今や人間はコンピューターなるものを目いっぱい使って、機械が人間のようにものを言ったり、人間のように言葉論文を書いたりするようになりました。私たちに神様が与えてくださった能力は何のためにあるでしょうか。何のためだと思いますか。はい、最初の方の声が聞こえませんでしたね。まあ、はい、
生きて成長していく。
一つには神様の栄光を表すためですよね。私たちに与えられているものを使うことで、神様がどんなに素晴らしいことを私たちにしてくださったか、それを表します。そして私たちがどんなに素晴らしい存在と作られているかを表します。二つ目は、私たちに与えられている能力で、あるいは賜物で、お互いが生かされることです。もっと成長することです。三つ目は、神様が作られたすべてのものが生き生きと生きていくように祝福を受けることです。 ところが人間はそう甘くはないですね。罪のおかげです。罪は人間を自分中心にします。私たちはそれが洪水、大洪水によって世界が滅ぼされ、そこからまだ湯気が立っているぐらい新しい。実際に地面は湯気を立てていたのかもしれません。たくさんの水分を吸い込みましたから、まあ、それは分かんないですけど、でもまだまだ記憶が新しいはずなのに、人間たちは互いに言った。言うようになった、さあ我々は町を建て、頂きが天に届く、塔を建て名を上げよう、我々が全地に散らされるといけないから。この言葉は神様の命令を知っていた人間たちが神様の命令に背こうといった言葉です。神様はアダムとエバ、埋めよ増えよ地を満たせと言われました。ノアに同じ命令をされました。埋めよ増えよ地を満たせ、地を従えよ。この時代の人々はノアから受け継がれてきた神様の命令を知っていた上で、それをしないようにしようと一致団結したんです。悪いことをするのに人間は一致団結できるんですよね。本当に教会は神様の恵みによって呼び出された者たちです。元なんとか学会の幹部だった人がクリスチャンになりました。今も天に召されていると思いますけれども、その小沢先生がメッセージの中で言っていました。なんとか学会は自分たちが神を持っていないことを知ってんだ。その小沢先生によると、なんとか学会は1000万書体抱えているそうです。1000万書体って日本の人口の3分の1近いんですよ。それだけ影響力があるんです。それなのに、その人たちは自分たちは神を持っていないこと分かってるんです。で、教会には神がいることを知ってるんですって。もう幹部が言うことですからね、私が言ってんじゃないんです。じゃあなぜ教会は本当に、まあ、クリスチャンの数は本当に少なくて、なんとか学会は1000万書体なのか。それはなんとか学会が一姉妹岩だからだって小沢先生は言っていました。一致しているからだ。教会は神がいるのに一致していない。厳しい言葉です。でも残念ながら本当だと思います。人間は神様に逆らうことで一致することができるとは、なんと悲しいことでしょうか。しかしそれが起こりました。町を建てよう、塔を建てよう、散らされないようにしよう。神様は人間が豊かな心でストレスがなく何にも追い立てられることなく生きるようにこの地を作ってくださいました。だから神様は地を満たせって言われたんです。家もそうですよね。どんなに立派な家も人が住まないとだんだん質が落ちていくんですよね。古くても人が住んでいると家は長持ちするんです。これは法則です。神様は人間が地を満たすことによって地が生き生きと、隅々まで生き生きとするように願われたのに、人間は自分たちの勝手な考えでそうされないようにしよう、ずっと一緒に生きていこう、その方がいいと考えたんでしょうか。 でその時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。別にこれ神様降りてこないと見えないってわけじゃないですよね、それはないですよ。でここがどういう意味で言われているのか僕はよく分かりませんが、神様が来られた時、主の御使いが来てくださった時、おそらくこれは人間になって来てくださる前のイエス様だと私は信じていますけれども、主が仰せになった一つの言葉、一つの民、このままだと彼らはどんな大きな悪をするかもわからないと言われたように私は受け止めています。そして神様が言葉を乱されました、混乱させました。バベルというのは混乱という意味なんだそうです。そしてそれがバビロンという名前になりました。バビロニア帝国、ここにあったのです。バビロニア帝国はバビロンの町から始まりました。ここから何千年、そうですね、1000何百年か経ってからですよ、のこのバビロン、バベル、それがどうやらバールという偶像とつながりがあるらしいです。大洪水で命を救われて増え広がった人類がまだ記憶が薄れないうちに偶像を拝み、神様に反逆するようになりました。神様が言葉を混乱させたのは神様の意地悪だったでしょうか、神様の刑罰だったでしょうか、どう思われますか。私はこんなふうに確信してんです。私が理解できても理解できなくても神様は愛だと聖書が言っているので、神様が何をされても愛なんだって、私はそこでもうそうしようってそう思うんだって決めた時からすごく楽になりました。分かんないことの神様はきっと愛なんだ。イエス様が縄で鞭を作って宮で売り買いをしている人たちを追い出した。最初はね、いやイエス様怖いなと思ったりもしましたけど、でもそれもイエス様の愛なんだと今の私は強く確信しています。神様は何をなさっても必ず愛なんです。神様は愛だからです。私たちは自分が愛は何だか知ってると思うから、いやそんなはずあんめって、そんな神様が愛だったらこんなことをしないだろうって言うんです、ね、でもそれは私の方が愛を知ってるってことになるでしょ。いやなりますよ。いや神様が愛だったらそんなことをしないっていうのは私が愛を決めてんだっていうことじゃないですか。そこが問題なんですよね。それが人間の問題なんですよ。私が決めちゃうところが問題なのです。神様は言葉を混乱させました。その結果人間は離れていかなければならなくなった。そうして地に人々が広がっていきました。神様は祝福のために混乱も用いるのです。私たちが混乱するとき、そこに神様の祝福の計画があると受け取りましょう。混乱の中で感情的に感覚的になって動かないようにしましょう。言うまでもなく私たち人間の問題は神様を神様としないで自分の考えを最高だと思うこと、自分の感情を最優先させることです。それは罪の姿です。でも私たちがいつどんな時でも神様の思いを求めていこうと決心するだけで、神様は私たちに憐れみを示してくださり、私たちを導いてくださいます。 はっきり神様の声が聞こえなくても、神様どうぞこの私を助けて導いてくださいとお願いするだけで、状況を用いて私の道を導いてくださいます。私はロゴスという船で4年間乗って、もうここにいることは神様の前に正しくないという思い になったので、船を降りる決心をしました。しかしどこに行っていいかわからない、神様の声が聞こえない、神様教えてください。1年間祈りました。部屋の壁に文字は現れない。パッと開いた聖書の御言葉も全然そうは響かない。誰かから手紙が来て、あなたの行くべき道はこれですというものもない。でも状況の中で、たった1枚のハガキで、元気にしてるかって、そのハガキだけで私はここに行くんだと神様信じますから、よろしくお願いしますと言って動いていきました。だから私今日ここに立ってるんです。私たちはその場の感覚で、なんでこんな問題が、なんでこんな辛いことがと言いやすいのではないでしょうか。しかし私たちが神様を呼び、イエス様とつながり、イエス様によって愛されていることを知っていたら、私たちがどんな状況になろうが、自分の感情がどうなろうが、神様はそこに共にいてくださって、必ず良いことのために私たちを導いてくださるのです。人間が神様に反逆して、私たちが散らされないようにしよう、自分たちで町を建てよう、神様の考えではないと言っていた人間たちに、神様が混乱を使わしてまで、人間の祝福、地の祝福のために、地の全面に散らされた。バビロン、バベルはその代名詞です。私たちはここから今日何を受け取ったらいいでしょうか。神様を信頼しきりましょう。日々の生活の中でどんなに苦しい状況になっても、神様は私を愛していてくださるというところにしっかりと立つように決心しましょう。神様はこんな状況の中にいる私を愛していてくださる。だから神様はこの私に最善の道を必ず示してくださる。必ずそこに導いてくださる。そのように信じていきましょう。そして神様に感謝を捧げましょう。その信仰がなかったら感謝は無理になりますよ。無理して感謝することになりますね。無理して感謝したら本当は喜んでないですね。本当は感謝してないですね。口で、ああ神様感謝しますと言いながら、全然違うと考えて、明日どうしようとか、この次どうしようとかっていうのは、心からの感謝を捧げていくのには、神様を信頼するところから出ることが必要です。神様は地の全面に人を散らされた。なんかそれだけを読むと、なんて神様ひどいことをするんだろうと思う人がいるかもしれませんが、それは違います。私はよく言われるんです。時々ちらっと、いや外国たくさん行ってきたんですねって言って、そうなんですって、どれぐらいの国行きましたか、まあほんの70ですって言って、って言うんですけど、世界には210の国があるんですよ。70は3分の1です。ただの3分の1です。よく言われる、どこが一番良かったですか、その質問嫌い。どうして人は一番って言うんでしょう。一番になりたいんですかね、みんなね。私言うんです、いやどこに行っても美しさがあるんです。本当ですよ。どこに行っても美しい神様が作られた自然があるんです。もうどこに行っても住みたくなるぐらいなんです。神様が作られた自然は素晴らしいんですよ。未だに素晴らしいんです。でも人間が管理しないと荒れていくんです。神様は私たちが心穏やかに神様の道を求めながら、 神様に任せて、神様から与えられた賜物の能力を用いて、人間だけではない、自然も植物も花も動物も生きるようにしていったら、神様の栄光を表されるんです。この間も言ったと思いますけど、今現在80億プラスの人々がいます。人口が多いと叫んでる人たちがいます。ビル・ゲイツとか、皆さんね、ビル・ゲイツがこう言ったっていう時にね、ぜひ言ってやってください。お前は何者だって言ってやってください。日本語で言ったら彼は分かりませんからいやテレビに向かって言っても全然分かりませんけども、あの人は良くないことをやってます。いや、非常に悪いことをやってます。僕はそれをはっきり確信しています。80億の人間の半分以上が都市に住んでるんです。世界の40億以上が都市に住んで、大都市に住んで、町々に住んでるんです。町々の面積、地球の表面積の 2% です。皆さん聞こえました？町の面積は地球の陸地の 2% です。そこに40億、半分以上の人間が住んでんです。と言ってもね、ピンときませんよね。来ないでしょう。日本の国土、日本の国土の人間が住んでいるパーセンテージは 5% です。日本人の 10% 以上が東京圏に住んでます。東京は 2% じゃないですよ、日本の国土の。ちょっと計算しなかったですけど、東京という一つの町に日本の人口の十数パーセントが住んでるんです。わかりますよね。だから日本はもう東京から電車に乗って、常磐線に乗って荒川を渡ると、もう大体スペースが広がっていくんですね、はい、で利根川渡ったらもう 家がなくて山しかない、木しかないという状況な。人間は固まってんですよ。それは神様への反逆なんです。私たちが神様が願っておられる通りに地の全面に広がっていくと、心穏やかにストレスもなく、だからうつ病になる人も少なくなりますし、汚染の問題もなくなり、本当にいろんな問題が解決していくことを私は確信しています。大震災の時に改めてそれを思いました。薄磯地区、市が計画している計画を知らされた時に、これをやったらダメになると思いました。私たちグローバルミッションジャパンや平キリスト君グローバルミッションチャペルで考えた構想を市のある課長さんにお話をしました。全然聞くつもりがなかったです。でも私たちはこうすればほんの少しのお金と労力で3年以内に家が全部建ちます、400軒の家が建ちますよ。立体地図を作ってそれをお見せしながらお話ししましたけれども、全く受け入れられませんでした。私たちは実はわざわざお金をかけて、わざわざ人がストレスの中に生きるように仕組まれているかと思える中に住んでるんです。神様は私たちに祝福のメッセージを伝えておられる。私たちはその状況をどんなに頑張っても変えることはできないでしょう。そう考えると大災害が起こったところはチャンスです。皆さんお祈りしてください。能登半島石川県の大地震の中で、どうか神様があそこに一つのモデルを作ってくださるようにお祈りしてください。政治や行政に任せておくとそれは起こりません。 間違いなく起こりません。でも政治や行政が受け入れざるを得ないような状況になって、本当に人間のためになる町づくりが起こるように祈ってください。私も祈っています。神様は創造の神様、作り主ですから、そして神様が作られる時には全てが良くなるんです。神様は、私たちが神様の作られた世界を本当に良いものにするように管理することを願っておられます。私たちに与えられた賜物能力を使って神様の御心が実現していくことをこれからも求めていきましょう。自分が直接にその役割を担うのでなくても、そういう人が次々と起こされていくように祈っていきましょう。私たちが生かされている限り、私は希望を捨ててはいけないと思わされました。本当は諦めたかったんです。本当は神様の御心に従った町づくりなんてもう考えるのをやめたかったんです。でも神様がやめてはいけないと語られたように私は受け止めました。アブラハムは望み得ないのになおも望みつつ信じたと神様が語られたのです。本当に神様を信頼することは、これは絶対に不可能だという状況の中で、その絶対の不可能が現実になると信じることなんだと思わされてがっくりきました。諦めちゃダメなんですかってがっくりきましたけど、神様の祝福です。皆さん、私たちは人間的な判断でこうだあだではなくて、神様が言われるので信じ続けていく群れとなりますように。そしてどうか神様の栄光をこのいわきの町で、あなたの地域、あなたの隣近所で見せてもらうことができますように、神様を追い求めていきましょう。お祈りします。天のお父様、今日も私たちを集めてくださりありがとうございます。あなたは全能の神様、何でもおできになるお方、あなたに不可能は何一つありません。御言葉の通りです。信じます。アブラハムは望み得ないのになおも望みつつ信じた。天のお父様、私たちにその信仰をください。あなたによらなければできません。しかし信仰の創始者、その完成者イエス様、お願いします。触れてください。あなたが私たちを信仰者としてくださって、この町が変えられて、あなたの栄光が表され、人々が本当に生き生きと繁栄して生きることができますように、あなたがこの町に来てください。教会にご自身のご臨在を表してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。アーメン。